背景ワニ先生、岩手のカンボジアです。私としたことが、忘れていたことがあり、お手紙しました。私のパソコンのデスクトップ画像はサーネーさんとモーリーさんとのツーショット写真があり、悲しい時、苦しい時、この写真を見ると勇気100倍になります。そんな大切な写真を写してくれたのが、何を隠そうワニ先生だったこともすっかり忘れて、オリジン芸人の皆さんがツバ芸人だの、よだれ親父だの、死に羽子だの言うのに同調していた自分に反省しています。お許しください。敬具。今週の私にこの材料で気軽に喋らせれ、多感なお年頃の話。ワニといえば、ワニのマークのブランド、ラコステ。そのマークのついた真っ赤なスイングトップのジャンパーを買いました。当時のファッションリーダーといえば、マッチこと近藤正彦さんでした。真っ赤なジャンパーにジーンズ、無理して買いました。マッチと同じ服を着たところで、マッチになれるはずもなく、サーネーさんと同じピンクの T シャツを着たところで、サーネーさんになれるはずもなく、でも多感な時期にはかっこいい人の真似をしたくなるものですよね。でばまだの。
ワニ先生だったんじゃない。
ワニ先生は基本的にハゴではありますよね。
死にハゴです、うん。はい、皆さんこんばんは。
はい、
今週も始まりましたオリジンアワー。お相手は小刻みニャンのモーリーと、
はい、小刻みインディアンサネと。
小刻みインディアンではないヒップです。
よろしくお願いします。
違うんですね。
わかりやすいですね。
トリオかなと思ってた方もね、
オリジンチャンプルーこんな感じで言いました、ね。劇団大勢ではないトモキーとか言いました、ね。
ああ、そういうことです ね、
ね、はい。さあ、8月28日木曜日、生放送でお届けしております。
そうですね、
はい。
昨日ね、あるイベントというか番組の収録があって、
はいはい、
一緒でしたけれども、
うん、
いや楽しかったですね。
非常に楽しかったですね。
沖縄一面白い高校生を決める、決めてきたんですけど、
あれでしたよ。サーネーの、その、まあ、ネタ終わった後に僕ら審査員というかね、コメントを振られるんですけど、サーネーのコメントがね、非常にこう、なんていうの、アカデミックな感じで、
はい、
ちゃんと見てるんだなと思って。具体的なんですよ、あの時のボケがあれとかね、
あ、はいはいはい。まあちょっと出てる方と、まあ前日に話しする機会もあって、まあ、僕現役バリバリの漫才師なんで、まあ、こんな人もいてもいいな、こんなこともらいたいなって言ってた人もいたっていうのもあって、
いや多分ね、具体的に言ってくれた方が分かりやすいと思うので、素敵なアドバイスだなと思いながらね、
ああよかったです、ありがとうございます。
審査員はなんか緊張しましたね。
緊張したな。
点数つけるっていうとなるとやっぱ見てて、
ね、あれ運命決まるからね。
点数つけたあと集計でちょっと別席別の部屋に戻った時、めっちゃお腹空いてましたね。
死ぬほど空いてたな。
何なんだろうな。
いや多分集中して見てたからだと思うよ、
疲れてね。
脳も使ってるし。でもお疲れ様でした。
ねえ、まあオンエア、
はい、
また後日ありますからね。
そうですね、
お楽しみにと。
いやもうでもあれやっぱ高校生のね、拡散能力はすごいですね。もうもう広まってますね。誰が優勝したとか、3位だったとか、あれはまあ9月20日オンエアなので。
そうか、9月20日。
そうですね。
はい、ぜひ見てくださいね。
いやでも沖縄のお笑いっていうか昔に比べてやっぱ底上げというか、
すごいよね。
いやー感動しましたね。
いや高校生、まあ、決勝残った全部レベル高いっていうか、ちゃん としたネタになってたな。
してました、
ね、でリップのエモリも言ってましたけど、バッペータル普通にオリジンの G2 とか G1 行ってもおかしくないネタも何本かありましたから。
あったね、あったあった。
だからうん、もっと考えるとなと思いますね。
エモリが、うん、リップがね、うん、MC だったんですよ、はい、そのイベントので、その MC やりながら、うん、エモリが、うん、いや高校生のネタっつって、うん、うちのオリジンの芸人も何人か何組か見に来てると、
はい、
うん、その見に来た芸人は、うん、その高校生のネタを、まあ、腕組みしながらこう、うん、って見てる、
はい、
って言ってたけど、うん、いや負けてるやつもいるからね、うん、って言ってたのが
言ってましたね、
ワニ先生らしい。
間違いないです
言ってなかったですか、
うん、これワニ先生らしいんですよ。
いや僕もそう思いました。
足上からなんかね腕組みして見てるけど、いや巻きとんど
しかもなんか客席インタビューの時にワニ先生が結構映り込んでたんですよね。空いてたからあそこの席に座ったのは見えたんですけど、もうちょうどいいとこレポーターの後ろにいた
ね。だからね、岩手のカンボジアさん、ね、死に羽子っていうのに同調していたのを反省してるっていうことなんですけど、
同調していきましょう。
同調っていうかね、これもう断固たる事実で羽子っていう、
あの3組ぐらいですか、前日大会のネタ見せをオリジンまで来て、ね、やってくれて、まあ、いろんな芸人さんが意見もらいたいとか、やっぱこの見せて安心する部分もあるじゃないですか。じゃあみんな一言一言言った後に後半、ワニ先生が前半で言うならまだしも、うん、温めて温めて後半俺のコメントどうぞみたいな、なんでや、ちょっと
鳥みたいな感じで
中堅ぐらいの立ち位置で物喋ればっていう、それでちょっとアドバイスもいや何言ってればみたいな感じのが多いんですよ、
うん、意味がわからん、
意味がわからんし、すごい漫才でしたよっていう、何やが漫才語ってればっていう
熱いな。
もうだからこんな意味ないか、いや言う身にも来るなと。
もうだから
見てもなんか別に悔しさもないと思うんですよ。俺なんか定期ライブやってるし、でプロなんでと思ってるかもしれませんけど、もう全然負けてますから本当の話。本当に全然負けてる。
俺やもうこの死に羽子トークがもうバンバン出てくるやし。
う、ね、うん、そうもう。
いやでもすごいよ、まあ大体高2とかね、うん、高3の参加者だったんですけど、
はい、
俺自分が高校生の時こんなやってたかなっつったらやってないからね。もう小刻みは高校からやってるからあれだけど。
いやでもあのレベルじゃ全然ないっすね。
あんなに打ち込むかと、部活もやりながら勉強もやりながら。
ですよね。
あのクオリ
ティ、部活終わって野球終わってから始めたとか、うん、そういう人たちばっかりだったんで、僕らが15歳16歳で初めて漫才した時よりか100倍は面白いよな。
いやもう全然もう
全然
話にならない。クオリティがすごいよね。
やっぱいろいろ見てますね。
ね、研究してるんだろうな。
うん、
また吸収力もすごいからな高校生はね。
うん、昔に比べて明るい漫才コントする人が多いですね。
多いね、うん、テンポがいい
っていうかね、テンポがいい、うん、昔はねあんなのいなかったんですよ。
結構シュールなの多かったよね、はい、
シュールとかね、なんかゆっくりしたのが多かったんですけど、
なんかどつきが多かった感じしたね。
あ、そうですね、
ツッコミね、
う
ん
う
ん、
でも、うん、叩いたらなんか反応的に笑いますね、
うん、なん
かこれきっかけだよみたいな感じで
反射神経としてね、うん、うん、
いやーでもすごいですね。これ何組かねオリジンに入ってきてくれたら
いいですけど、
ね、もうトレードしたいですよね、ワニ先生とワニ先生をその生徒高校生の母校に送り込ん
で。トレードできんよ、条件が揃ってないのに、
う
ん、
いや高校生3組であの人1組
だってさ、
いやいや
いやいや、全然余計できないよ。
何も引き合ってない、何にも引き合ってない。
高校で勝ってるウサギとぐらいしかできんよ
ニャンド
もう
ウサギと取れ
るウサギ笑わさんからないと
ウサギ村上なんだよすごいなもう、
はい、はい、というわけでね、9月20日でしたっけ、
うん、
ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい
はい、
さあ
今日の
お題が
多感なお年頃の話。
いいっすね。
まあ、まあまあ、
多感、
一般的に言われるのは、うん、10代とかですよね。多感なお年頃。
そうですね、
多感なお年頃、まあ、
キムタクと同じ眉毛の形が雑誌に載ってて、それに合わせて眉を整えてみたりとか、
うん、とかね、
うん、
ああ、
はい、 じゃあ、 あの多感なお年頃の話送ってきてください、はい、オリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、
はい、
それではこちらからいきましょうか。コーラル金具志さんからありがとうございま す。多感な お年頃の話。中学校の頃バク転の練習を毎日やっておりましたが、練習中に左手首負傷のためあえなく挫折。ムーンウォークとかブレイクダンスをちょっとだけできるようになり、高校に入ったらダンスか新体操を習いたいと思っていたものの、そんなおしゃれな部活などど田舎の学校にあるわけがない。地元にあるダンス教室もおっさんおばさんの通う社交ダンスしかありませんでした。都会に住んでいたらオーディションなど受けたかもしれませんが、そういうチャンスも全くなかった。やりたいことがあってもやれる環境がないということにやけがさして、よし行くぞの歌のごとく俺は東京さ行くだと決意した思春期でした。そういえば隣のクラスにホリプロオーディションに書類を送ったという相撲取り並みの巨漢の女の子がいましたが、ま、書類選考で落選だったでしょう、
うん、
ということでコーラル金具志さん、
はい、まあね、確かに田舎のが、まあ、うちもそうですけど、
そうですね、
那覇とかそういうとこ以外だとダンス部とかないですよね、う
ん
う
ん、ないですね。
俺なんかがバレエ習いたいとかやったら6つできないもんね、
うん、いや もっと俺なんかとかもっとそうですよもっと時代があれだから
ですね。
お笑いもできないし、
うん、
いやバンドブームのもっと前だし、
うん、
あそう、
何もできないですよ。
ムーンウォークとか分からないで見たら、いや大丈夫やみって言うでしょうね、うん、いや前後ろ後ろ後ろ後ろなんでやまいかんばっていう
これみんなこの時入ってたんだよ、マイケルジャクソンがムーンウォークはやってから、
うん、
みんな練習してたわけよ。
MC ハマーとかもうちょい後か、
うん、そうそうそう、もうちょい後ですね、う
ん、MC ハマー
ダンス、
うん、
デジズボンダボダボだったな。
また下、また
変なズボンだったな。
ジャラジャラ、首ら辺もジャラジャラしてましたね。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあこちら。
はい。
お疲れ様です。持ちつ持たれつシャバドゥンです。
どうも。
私にこの材料で気軽に喋らせれ、多感なお年頃の話。
うん。うん、
多感なお年頃、皆さんはどうしてもエロ本を手に入れたくて自販機で買った経験ありますよね。
うん。
けど男はさらに高みを目指す生き物。
うん。
自販機で買える内容では満足できなくなりませんでしたか、うん、そんな時俺たまたま近所にあんましお客さんの来ない本屋見つけたわけ。
お
それで俺は地味なシャツとジーパンを履き、
うん、
地味な帽子を深めにかぶってその本屋に行き、
うん、
表紙だけでエロ本を選んで、
うん、
低い声でこれくださいってお店のおばさんに差し出し、お釣りを受け取る時にも低い声でありがとうございますで買ってたわけさ。
電車に震えてるはず
けど何回か買った時にその本屋のおばさんに、
うん、
あんた本当は学生じゃないのって聞かれたわけ。
おい
俺デイジドキドキしながらもっと低い声で違います背が低くて童顔ですって答えて逃げるように帰ったんだけど、うん、それ以来その本屋には行けなかったって
ば。ああそっか。
今考えたら成人男性はエロ本を買うときにこれくださいとかありがとうございますって言わないよねけど当時の俺は低い声イコール大人と思い、大人だよって思わせようと思ってわざわざ挨拶していたってば、
うん、差し出したら分かりますからね、これが欲しいっていう
のは。多分バレる、喋らんのに普通
コンビニで普通の買うものと違いますからね
全然無言でいけるやつだから、
うんうん、
はい、ではこちらいきます、はい、こんにちは、わさビーフじゃないスナック食べちゃいましたでおなじみフラペチーノパパのパパです。
おい、
おいどうも、
多感なお年頃の話、
うん、
キーマーな私は6年生頃からヒゲをカミソリで剃っていたのですが、
うん、
中学に入りだんだんヒゲの濃さが気になるようになってきました、
うん、
このままだと小倉久弘、
おぐちゃん
、はい、ちっちゃい感じの、みたいになってしまう。ヒゲを抜けば薄くなるのではないかと思いピンセットで抜いていた時期があります。
あ
かなり痛いのを我慢して続けていたのですが、うん、一向に薄くなりません。それどころか抜いた毛穴からバイ菌が入るのか赤く腫れることもしばしばありました、結局抜くのをやめて剃り続けた結果、今私は小倉久弘になっています
なってるんだ。
今から考えるとヒゲが濃いくらいで何でもないことに思えますが、うん、あの当時の私にとっては 遠くの国の戦争より大きな問題だったわけです。
あ、なるほどね。
皆さん、小倉さんになってしまう恐怖を感じたことはありますか？それでは最後まで楽しく聞いています。ああ、小倉さん、こういうイメージありますね。
毛というのはそったら濃くなるからね、
うん、そうですよね。うん、
でも小6は剃ってなかったかな。
俺も最初に脇毛生えてきた時びっくりして剃ったからな。
ああ早かったんすか。
いや普通小学校6年1中学1中1とか、
それぐらい
そんなもんですね。
女子が早かったですね。
女子は早いですね。
5、6年の時にプール上手な人の脇毛見てしまって、クロールの動き方見せてるんですよ、みんなに。うん、こうやったら綺麗に泳げるよ。いや、綺麗に泳げる前に脇をやと思いましたから。
びっくりしますね。
どうなってるかやっていう。
確か先生も気使わないといけないですね。
はい、続いて、はい、とんこつしゅうさんからいただきました。やっぽいやっぽい、やぶれかぶれ丸かぶれ、ご存知博多の風呂武将とんこつしゅうです。
はい、
はい、多感なお年頃の話。バスセンターにある火災報知器の赤いランプをもんだら声が出るチャキと嘘をついてみんなに揉ませた、うん、中1の夏。赤いランプ、
ああおっぱいの形してるからね。
なるほど、もんだら声が出るチャキ、デルチャキ、
地元の言葉ですか、うん、これ。
まだバスセンターがエマックスクルメと呼ばれて華やいだ時代です。わからんな、
地元に送ってるみたい。
高校生になると他校のゴリラ2の男子生徒と交際を始めました。この情報はなんか交換日記ならぬ交換手紙をしてましたが、うん、恥ずかしい愛のつぶやきのためささやきのため黄色いペンでわざと読みにくくしたところ、ゴリラはなんて書いてあるかわからんから黄色いペンはやめてなと言ってきました。
うん、
はあな、デリカシーですね。うほうほちゃお。これゴリラに言ってるんですかね。
うん、
今週伝えたいビッグニュース、
うん、
字がチンパンジーみたいになってきた。
え、
なんか出てきた。
あ、字が、はいはい、字がね、
病院行け。
で、風呂も入ってないからなんかバイキンが入ってるんですか。
やっぱちゃんとねできるんですね、しっかり風呂入らないから。
チンパンジー
意味がわからないですね。
赤チビ触るみたいな。
赤チビ触ってるんでしょ、だから多分。
あは、
なんか
広がってきてるんですか、菌が。
中じゃなくてもうなんか外
側も出てきてる。
うーん、
大丈夫やね。
それかこの顔の、
うん、
うん、
チンパンジーの部分を
これどうやって確認すれば
じゃあなと思う俺。
どちらにしろ病院行ったわけよ。
どっちにしろ病院、これおかしいよ、うん、こんなあったらケツがこんなあったらおかしいよ。
ケツがチンパンジーの顔面みたいになってるの。
怖い怖い怖い。
これもう G とか超えて皮膚の話だな。
あ、目ん玉のところがちょっとシワシワの。
誰とが
字がチンパンジーって言ってるからな。字がチンパンジーのお尻とは言ってないから。
あ、そうか、
字がチンパンジーってことは、
ね、皮膚
が伸び伸びみたいな
ところもあって、
うん、
あ、こう唇の方かも。唇の方かも。
どちらにしろだよ。
どんな状態やが俺。どっちにしろ病院ってよ。
病院行ってくださいよ、
うん、本当に行ってください。俺なんか画像でチンパンジーばっかり見てるけど、よくはないと思いますよ。
これはもう
良くないよ。
いい状態ではない
よ
な。
良くはない、良くない。
結構な末期かもしれないよ。
お願いします。
お願いします。
はい、それでは一旦 CM を挟んで、まだまだ届いておりますメッセージ紹介していきたいと思います。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファローの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやつさ。そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロー、 098-987-7552。 ピザじゃなくてピッツァヤンバ。
はい、生放送でお届けしております。オリジナルは、はい、うん、それではメールの方紹介していきましょうか。
はい、じゃあこっち、
はい、
ニーブイカーブイ分録レスブンブン、
はい、
多感な年頃の話、
うん、
ヒープーさんは私と同い年ですが、うん、中学生の頃なぜかワンポイントの入った靴下流行っていませんでした。うん、流行ってた、
ワンポイント
靴下。
こっち変えたんですけど、ロゴもついてるんですけど、
はい、懐かしい。
ああ、
ラコステ、
うん、はい、
マンシング、
うん、
トロイ、
うん、
アーノルド・パーマー、
うん、
ゴールデン・ベア、
うん、
とかみんな履いてましたよね。これ懐かしいな。
あー懐かしい、うん、ラコステ・マンシングは分かるな。
ヤンキーの先輩は好きな女の子の干してある靴下を夜盗みに行く話を真剣にしているくらいおかしなことになってました。嘘私もクラスの好きだった女の子がゴールデンベアの靴下を履いていたので、うん、ゴールデンベアを見るたんびにキュンとして声に出してはぁーゴールデンベアと言ってみたりしました。
メーカーを言うんだ。
大人になって分かったんですがゴールデンベアってゴルフの帝王ジャック・ニクラウスの、ニックネームだったんですね。ゴルファーのおっさんのニックネームをため息混じりでつぶやく中学生。気持ち悪うれす恥かせよ。これ全部ねゴルフウェアでも多分出してると思うんですよ。アーノルド・パーマーもゴルファー、
ね、あーそうですよね重ねるやつですよね。
そうそうそう。だから多分全部ゴルフウェアも出してると思うんですよね。
全部安くないですよね。
安くないですよ。マンシングのあのシャツとか高いですよ。ね、ラコステのポロシャツとか流行ったな。
ラコステ
あとオフシャワー。
あーオフシャワーもうあれは
オフシャワー結構古いけど幅広いっすね。僕らも
新入ってたオフシャワー
ポロシャツから靴下まで
あれよな。蛍光の入ってたな、
うん、
蛍光の
ソックスバンドもやってましたね。落ちないのに全然
わかるよ。
なんでかな。
ノリみたいなだろ。
ノリみたいなのやりましたし。すごい時代だ。
ジーンズショップ U の何かアイテムは流行ってなかったん
ですか。キーホルダーとか
キーホルダー
袋
トートバッグ。
あったなあったな。
そう色が2色の
キャンバス地のやつ。
あの時はハエバルチャタンでパークアベニューにもあったんですね。
あった
ね。
またパークアベニューに買いに行って、あとステッカー丸いの。
丸いステッカー。緑赤黄色いろんな。
そういう時代だな。
懐かしいな。
じゃあ続いて、
はい、
初メールですね。
おお。
小刻みさんヒープーさんこんばんは。はじめまして、カルアミルクと申します。
おーいいっすね。
メンソーレ、
数ヶ月前からストーカーのように隠れて聞いておりました、
うん、
これを巷で聞くだけリスナーというようで皆様に知られないようにそして使い捨てにされないようにかっこ笑い、これからたまにはメッセージしていきたいと思います。
おーいいですよ。
私にこの材料で気軽に喋らせれ多感なお年頃の話、いろいろありましたね。あれは美ら海水族館から出る前、海洋博の旧水族館の出口からチケットなしで入れた時代、ほう、かっこいや入ったらダメです。もちろんバレました、
うん、そうだよね。
かなり遠い昔のお話です。授業中クラス全員でガムを噛みました、うん、そして先生が黒板に字を書いている時にみんなくちゃくちゃとガムを噛み先生が振り返ると口を閉じるが C 君バレた。 C お前ガム食べてるだろ、他にも食べてる人がいたら前に出てこいと先生かなりキレ気味、
うん、
なのにこの C キレてる先生の顔を見てなぜかニコ。先生のキレ度マックス C にビンタ。勢い余って C の頭が窓ガラスにドン。決して笑ってはいけない、みんないたずら大好きだった、ワクワクした、それだけじゃ止まらない、飲んで騒いで警察沙汰、警察官に走って追っかけられた。そして翌日クラス全員と、教育実習の先生が一緒に副担任に説教された、
うん、
大人になったら二度とできないたくさんの思い出、楽しかったな三人さん、頑張ってくださいね。またメッセージします。PS、ヒープホップで採用された時、サーネさんが読んでくれたんですが、私のメッセージを読む前にチラッと見せた笑顔が素敵でした。以上。
うん、
はい、ありがとうございます。
カルアミルクさん。
あ、こういろんな話が組み込まれてたわけですね。
はあ。こんなイタズラやってよ俺なんかも、女の社会の先生イタズラしようっつって、教室を全部逆さまにしたんですよ。要は前後ろ、
すげえ
面白い、
全員後ろ向いてて、
まあ後ろにも黒板あったりしますからね。
ちっちゃいのがあったんですけど、そこ向いてやったら泣いて帰りましたね、先生。新ショックで、
あ、入ったばっかりのとか。
いやじゃないんです、もう結構ベテランなんですけど、なんでこんなことするのっつって、
ま、全員の意思でやったのは分かりますからね。
うん、代表して謝りに行きましたけど、もう会長がなんかやってたんで僕。
あ、
うん、なんで分かりかんと現場
み
たいな。はい、じゃあカルアミルクさん初めてでしたっけ。
あ、そうですね、はい、
はい、では カラーミルクさん、はじめまして、これからもよろしくお願いします。
はい、
メン
ソ
ーレ
ービューン。はい、決まりました、
決まりましたね、
決まりました、うん、今後ともよろしくお願いいたします。ピースさん、
はい、おー来た、
はい、
大丈夫か
ヒープーさん、モーリさん、サーネさん、大塩さん、こんばんは、ピースです。
こんばんは。
多感なお年頃の話、うん、高校生って特に制服をかっこよく着たがるのがステータスの一つだよな。
あ、確かに
って思います、うん、私が高校の頃も制服をおしゃれにかっこよく着たいと思っていましたが、私の高校の女子の制服の色はかなりダサかったんです、うん、花コンという明るい青でした。
ほう、
花に、あ、草冠の花に紺色の紺ですね、
はいはい、花紺、
はい、女子の間ではダサい色だ、かなりダサい色だ、かっこよく着るにはやっぱり黒だよな、せめてパッと見黒っぽく見える濃紺色だよな、
うん
うん、まあ、濃くするということですね、はいはいはい、と悶々とした気持ちが募り、とうとう私たちは立ち上がりました先生方や学校側を相手取り、制服の色を黒に変えてほしい、しかも濡れたらスカートのひだが広がって広げた傘みたいになってしまうからノーアイロン素材にしてほしい、
ほう
結構言いましたねという要望を出して運動を起こし、学生集会や授業ボイコットを結構出しました。ですが私たちの訴えのな、訴えの回なく、うん、逆に先生方の反感を買い、うん、最終的に先生方の出した結論は、色は変更してあげよう、ノーコンのノーアイロン素材に変えてあげる、
はい、うん、
その代わり靴下は白のみ、うん、カラー靴下は禁止、くるぶしのワンポイントも禁止、
あら、
靴は白を基調としたシューズか黒のローファーに限る、
あら、
と言ってきました、
うん、
あげ、余計に厳しくなってるし高校生っていうか中学生並みの校則になってない、
うんうん、
私たちが高校生の頃はカラー靴下を履けない高校って県内ではうちだけだったはずよ。思春期の多感な時期は生きがって大人へ反発心がいっぱいで、むやみやたらに反発を行動に移しても大人にまんまとやられてしまうんだな、うん、勝ち目ってないんだな、うん、って身をもって体験しましたね。あ、私も授業ボイコットに参加しましたが、ゾクゾクしてワクワクしてドキドキした、あんな体験は最初で最後だったし、今となっては青春の思い出となりました、うん、それではまたです。
そうなんだよね、
ちゃんとしたメールも送れるんやし、
この多感なお年頃っていうのはもうみんながやってるファッション俺やらんともう全然ダメみたいな、うん、俺も一緒にやらんとダメみたいな、それがもう全てになってしまうからね。
確かに、
みんなコンバース買ったら俺もコンバース買わんとついていけみたいな、うん、はいはいはい、なんで俺だけこれ違う靴履くばみたいな、
うん、
なんかやったらみんな買うし、
そうですよね、なんか仲間外れみたいになったりする時もあるし、これ買わなかったら
仲間外れならんかなっつって、
うん、
中2の時でしたかね、あのヤンキー副幹部が寝てたんですよ、
うん、
で数学の正雄っていう先生が混じって起こして正雄がこの副幹起こしてビンタリ言ったんですよ、
うん、
したこの副幹が混じって仲間ですよ、もうヤンキー仲間、うん、ええ、マジョンみたいな感じで、
うん、
もうそしたら 4,5 メーター立ちよったんですよ、うん、これヤンキーの、うんうん、いやもうみんな集まる
立ちそうな人が、う
ん、立ちそうな人が立ったんですよ。そしてまだこのグループに入りきれてないけど今入っといたら後々楽だなと思うやつが、うんうん、立った瞬間、うん、先生方が一気に集まってきて、おい来いって言ってこいつ別に入ってないけどグループにみんな呼び出されて、こいつなんでお前立った、
立った
やつ、立ってるやつ、これ人数数えられて
変なタイミングで俺立ってたか俺みたいな感じで、
ちょっとこれ立ったら箔がつくかな、
そうなんですよ、
強かったっすねあれは、
俺も一員と認めてもらえるみたいな
そうなんですよ
あと5秒我慢してたらよかったの
かわいそうだったあいつ、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、はいはいはい、
じゃあこちら、
はい、
モーリーさん、サーネーさん、ひとしさん、こんばんは、先週のしっこの話に引き続き、
うん、
これでいいのかとなんとなくモヤモヤした感じで投稿している、
うん、
独りよがりのマミーです。
はい、どうもありがとうございます。
今週もよろしくお願いします、うん、多感気なお年頃の話、
はい、
1、今は何とも思わないけど、ストッキングという単語が大人しか使わないいやらしい言葉と勝手に思い込んでいて、なんとなく聞くのも言うのも恥ずかしかった。かっこ多分親戚のおばちゃんがストッキングのことをいちいちパンティーストッキングと言っていたから。
ああ、なるほど。
パンスト。
2、
ファーストキスはレモン味とかいちご味とかいう噂が出回っていて、
うん、
ロマンチックな想像を抱いていた。かっこ現実はそんな甘酸っぱい感じじゃなかった。3. 今は絶対使わないけど、恋愛のステップが ABC だった。かっこ経験値もないのに、女子の間では妄想で ABC 談義が繰り広げられていた。おしろさん変な話になっちゃって恥ずかしい。かっこド M。
どうでやって。
はい、ABC やっぱ3段階だっけだったんですね。
うんでしたね。
A はキスですか、キス。 B はタッチしてますか、
うん、
C はもう
合体ですね。
合体でしょ。お
あよくよく言ったらな。
誰が考えたかなこれな。
ですよね。
はい、
エッチっていうのも誰が考えたんでしたっけ。
さんまさんが言ったんだ。
さんまさん、
なんで
変態の
あ、
H でしたっけ。
H で H、
うん、
誰かな。あ、ね、志村けんさんとかかもしれない。
もうだって最初はどうでした。
これの歌もあったからね。
ABC おにゃんこクラブとかです
か。沖田博之、あーいい気持ちっていう歌。
うぬまーまー ABC
うぬまーまーだ。結構
気持ちいい、
うん。いやでもね、そうね、思春期はこんな話ばっかりどうや。
まあ絶対いちご味とかしないと思うけどな。
おっぱいの感触が車から手を出した、
はい、風受けた時
時の感じに乗ってる時に似てるとかね。
ティッシュを出すとかもありましたけど、ね、ティッシュを当ててふわって風を受けるとか。
こんなのばっかり考えてたな、もうこの時代ってな。
なんか女性の二の腕のこの下の部分がプルプルするところが、
うん、
おっぱいの質感硬さと似てるって言って、
うん、
ダーって言って触らしたらちょっとそいつの触った感じになるみたいなのもありましたよね。なんか、
ね、
うん、ちょっと距離はあるけど、うん、
こんなのが楽しかったな。
楽しかったっすね。
あの時楽しかったな、こんなの。一喜一憂してたな、
うん、確かにエロ本回したり、
うん、
今は自由に手に入りますからね。
うん、
でも今がいいな。フーミーさんから
ちゃんと言ったな。
前平様、ギマ様、大城様、池真似様、東星様、坊州様、那覇マラソンの出場する万代氏、
なんか決まったらしいな。
うん、今年は
行けるんか。
出場しないヒープネームフーミーです。ニリー、はい、多感なお年頃の話外れたんでしょうね、
多分ね。
あ、サネさん、ビルのエレベーターで何階ですかとの問いに、
うん、
感謝感激でした。
え、
緊張し、あ、7階ですとわけわからない発言、失敬です。
嘘でしょ。
本当かな。
相変わらず芸能人じらしてないのが素敵でした。
はあ、
R18 以下の時に興味津々でマシン屋を偵察、うん、偵察から
いいか、いい、あ、18か、
18? うん、まあ偵察なんでね、まあまあ、
うん、
R25 以下の時にサラ金屋から意味もなく20万キャッシング。
なんで
なんで意味もなくキャッシング。
すごいな。
なんで借りた場合や。R30 の時に受け狙いで会社の主任立候補、かっこ却下。
受け狙いとかあるわこれ。
おしまい。
もう R いいよ
や。ゴーヤーパパやクスマや。シーユー。
小学生かや。
なんで受け狙いで主任に立候補したんですかね。
して却下なってるからな。
ただもう手挙げないというか、このお前行け行け行け、いや、
わがけたら面白いのにみたいな。
死に遅刻多いのに立候補そうとか、
そうそうそうそう、
ま、思う人が行ったりするんですかね。
そうそう。
主任か。
うーん、
うーん、マシン屋はこの時からもう興味津々だったんですね。
うーん、俺本当に今まで一回も入ったことないんだよな。
あ、そうなんですか。
中入ったことない。
おお、入りそうな風貌ですけどね。
まあまあ柄はそうかもしれないけど。
入ったことありそうな。う
ん、ないわけ。もジャンソーもないし。
へえ。
ジャンソー。
あ、そっか、同期に中峰がいないからですよ。
まあまあ、そうだ。そうだね。あいついたらそうかもしれないな。
俺なんかはなんか後部座席に乗ってたらついたみたいな時代も。うん、
あいついろいろ教えてくれたからな。
まあ、いてよかったのかもしれないな。そしたら社会勉強できたからな。
確かにね。
あいつがサーフ乗ってる時はもうかなり楽しい時代だったからね。うん、
サーフ乗ってたな。
乗ってましたね。ディーゼル500円分入れてましたよ。
恥かせね。
はい、ではこちら、こんばんは、シーカです。
こんばんは、はい、
先週は念願の差し入れを持って、行けたこと、うん、生サーネさんとヒープーさん背中を見れたことに感激しております、うん、残念ながら毛利さんはお休みでしたね。
はい、あ、そうでしたね。
また沖縄へ帰ってきた時は差し入れを持っていきますね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多感なお年頃の話、私の高校時代はヒップホップやレゲエが流行っており、うん、あちらこちらでジャマイカや、ラスタカラスタカラーラスタカラーのアイテム、スニーカーやカバン、アクセサリーなどで溢れていました、うん、その頃の私は部活に明け暮れていたので流行りに乗ることも乗る余裕もなく、みんな好きなものに囲まれて高校生活を自由に楽しんでるな、羨ましいなと感じていました、うん、そして高校を卒業し毎日の部活からも解放され自由を手にした私、
うん、
よし、今までできなかったことをしようと、乗り切れなかった流行りに追いつくため、意味はわからないけどノリノリのレゲエ音楽を聴き始めたり、アクセサリーや雑貨などいろんなものを集めました。その中でも今思えば一番バカな買い物をしたのが、曲すらも入ってないジャマイカの国旗がデザインされた CD を購入したことです。
はえ、どういうこと？
は、茶谷にある某レゲエショップで1000円くらいで販売されていたと思いますが、壁に飾ってありました。その時はなぜかこれはイケているかもしれない、
イケているかも
と購入し、車のバックミラーにかけていました、
うん、
かけるだけか。しかし運転中飾ってある CD の光が反射し、視界を遮り運転の邪魔をしようとするのです。
やんて、
やんて、当てめえでっていうね。何日か我慢していましたが、ある日父と出かけた時に助手席に乗った父がキラキラと反射する CD を見て、お前はゲレンか、鳥よけに使うものをなんで車につけているか、
鳥よけ、
お前は鳥か、今すぐ取れ、ゲレンゲレンと怒られ、
何回言うばや、
撤去させられてしまいました。あの頃はイケていたと思っていたのですが、かっこ笑い、対向車も眩しかったに違いありません。そうなん、ヒラヒラして眩しい瞬間が、しかも音なしの CD1000 円ってぼったくりですよね。
意味がわからん、もう
ほ
ん
とゲレンだったな、恥ずかしくて反省しています。それではこの辺で、アヒープさん、
はい、
福岡の公開放送を見に行く予定です。楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お待ちしております。
あ、これって本当に鳥よけにするんだったら、せっかくジャマイカのロゴが入ってるのを使ってくださいってことなんですか。
鳥よけでジャマイカは別にいらんでしょ。
まさか、まさか、
壁にかけるだけでおしゃれっていうことですよね。
いや、これ手作りでいいよな。
これ
いらんな、
まあ、インクジェット対応のもあるからな今CDR。
じゃあ入ってんだったらいいよ、
うん、確かに曲がね、
これもなんただ読み込まんかったんじゃないかって思ったりもしますけど、1000円ですよ。200円ならまだしも、
いらんよ、200円でもいらんよ。聞けないし、いらんよ。
いらない。
全然いらん。
いや、危ないよ。でも何？鏡の下に。ね、鳥よけみたいにしたら。
一時死に流行ってたな、そのレゲエとか。
ああ、確かに。これのこの緑と黄色と黒の
マギラスタカラーってこれ
ラスタカラー
黄色赤緑だけ、あ、これ
か、はいはいはい、これのマギータオル敷いてる車とかありましたよね。
なんか結明子が出てきた時と三木道山が出てきた時、一生一緒にいてくれやって、あ、もうこの時ぐらいとかすごかったんですよね。
ムルレゲーや、
レゲ
ーレゲーっぽいフェスタが始まったからな、
トモキみたいな袖の長い、うん、T シャツをみんな着てました
よ。俺ケツメイシが初めて沖縄に来た時ですか、
うん、
ちょうど番組、携帯会社の、うん、で裏方で入れるよっていうことで、
うん、
ケーブル砂漠とか、
うん、
で実際写真も撮っていいよということで4人いるじゃないですか、ケツメイシさん、
はいはい、
で DJ コウさんって言ってあまり目立たない、
うん、
もうすいませんけど、あの当時何やってるかわからない方がいて、
うんうん、
すみません、写真お願いしていいですかって、この人に DJ コウさんに写真撮ってもらおう しようと思ったら、
うん、
いやいやいや、
白前やめれ
やめれって言われて、それぐらいもちょっと失礼な
撮ってもカメラ渡して撮ってって
言いそうになったんですよ。
あぶねえ。
だから DJ だからちらも見えんし、草でずっと回してるから。マネージャーさんかなんか付き人かと思って。
DJ さん。
いやー、大変でしたね。
DJ コウさん。
あれと同じぐらいデイジだな。うちの後輩が、うん、下地勇さんに歌うまいね、うん、言ったぐらい。
CD 出した方がいいんじゃないですか。い
や出してるよ。CM でもバンバン歌ってるよ。はい、それでは CM でーす。
はい、こちら、
はい、
こんばんは、うん、川崎市のラジオネームひるかふうです。
はい、どうも。
先週末の沖縄旅行は大興奮でした。
お、
リスナーの皆様、特に大阪のオッチーさん、群馬のアニゾーさん、黒い竜巻さんのおかげでニューサンワのビアフェスタとオリジンライブ無事に行ってきました。
お、
来てたんですね、ニューサンワね。
嬉しいですね。
ヒープさん、握手と写真も一緒に撮っていただいてありがとうございました。かなり緊張しました、うん、その後は旧具しかしの俺さんともお会いできて嬉しかったです、
う
ん、土曜日は初めてライブと打ち上げにもお邪魔しました。すっごく面白かったです。ワニ先生になれるには少し時間がかかるかもしれませんが、また行きたいです。
なれるまで
できたら距離を置いた方がいいと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね。
お題、多感なお年頃の話、うん、多感なお年頃、ちょっと怖くてテレビや雑誌であまり見ないようにしていたジャンル、うん、それは宇宙人、超常現象、うん、超能力。ところが最近ちょっと興味が、そうです、無色透明歌合戦でおなじみのユリ・ゲラーが今来日してるんです。
あ、出てましたね、そういうの。
そうなんだ、
うん、
そこでふと思いました。あのスプーン曲げをする行為のオチは何なのだろう。あ、ムードがしっくりくるまで曲げ続けるのかな。キープさん、小刻みさん、おしろくまさん、うん、よろしければユリ・ゲラーのスプーン曲げのオチを教えてください。
え、
では、
お、アンサー、お
お、1974年、うん、テレビ番組で不思議な能力を見せつけ、日本中に超能力ブームを巻き起こしたイスラエル出身のユリ・ゲラー氏が26日、緊急来日、うん、都内で記者会見を開いた。なんで緊急やん。
別に
緊急つけんでもいいですよ、
うん、ユリ・ゲラー氏は40年前、なぜ私が有名になったのか、うん、お目にかけたいと100人近く集まった報道陣の前で伝説のスプーン曲げを披露した。ではここで1974年に発売されたユリ・ゲラーのアルバム、
はい、
ユリ・ゲラーからムードを聞いてみましょう。
面白さ流したいだけですよ。、うん、
もういいよ、や。もう一つ選んでいいよ。
壊れた時計、
うるさい。
先ほどの、はい、緊急来日ニュースの続きです、
はい、
うん、超能力か否か、
うん、
常に論争の中心にいるユリ・ゲラー氏だが、はい、スプーンを曲げることが大事なことではないときっぱり。
いや、やってたやつにゃ、
マジでこんだけ言ってからな。
もっと自分の頭を使って、うん、世の中に役立つことをやってほしい。
いや、
前向きな思考を持つ人になってください。学校に行って勉強してください、
うん、いや本当に言ってるわ。
社会派なんだ。
タバコは吸っちゃダメ。
いや、スプーンも追ってからや。
自分が成功するビジョンを持って行動してください、
うん、
それが常に私が出しているメッセージです。
緊急の意味を。
と熱弁を振るい、
うん、
プレゼンターとしても超一流であることを見せつけた。何の記者会見だった場合これ。100人集めてや。学校行きなさいよ。
タバコ吸わないで。
すげえ。この人、超能力を初めて電波に乗せたってこの CD のジャケットに書かれてますね。
うん、
テレビ局から超能力を送って各家庭の時計を壊したらしいです。
なんかね、
時計が壊れましたっていう報告も
本当か。あの そうですよ、テレビの前の皆さんも一緒にやってくださいっつって、うん、みんなお家でスプーン出してやった覚えがありますよ。
学校給食のスプーンをみんなが折り曲げるっていう社会現象が起きた。
あー、なるほどね。
先生わじっただろうな、
ムーソーがいった
いやすごいユリゲラ、
さすがですね。
はい、じゃあこちら、
はい、
初メール、
はい、お
パンダ無線さん、
おお、
ありがとうございます。
昨日の
そうそうそうなんですよ、
準優勝のね、コーチ先生、
ヒープーさん、コキザミンディアンさん、こんばんは、
はい、
僕は高校で先生をしながらお笑いコンビ、うん、パンダム戦というコンビで活動しています。
はい、
昨日のお笑い高校総体でゴールドリードというコンビを指導していたものです。
お
ちなみに僕たちコンビはコキザミンディアンさんに憧れてお笑いを始めたので、うん、憧れの人すぎてなかなかメールできませんでした。よろしくお願いします。
どっちの、うん、高校生の方、パンダム戦さんの方、
先生インタビュー、客席の応援団の中から、うん、僕が指導しましたっていう、100回以上見ましたっていう先生の方です。
だこの先生も小刻みんでに憧れてお笑いを始めたっていうことなんですよ。
先生が、
はい、
最近命名名前も変えたんですね。パンダム戦カタカナの漢字だったんですけど、ひらがなだけでパンダム戦に変えた
んです。テーマ、多感な時期の話、
はい、
僕は小学校中学校と野球をしていました、
うん、
中学最後の大会が終わり、初めて丸坊主から他の髪型にできるチャンスが来ます、
うん、
あの時の緊張感分かります。僕たちの学校ではやたらスキバサミが流行っていました、
うん、
いきなり普通の髪型に変えるのは恥ずかしいから、やたらとみんなすくんですよね、
うん、
とりあえずすいとけばなんとかなるみたいな、
うん、
伸びたらすく、伸びたらすくの繰り返し、好きすぎて意味わからない髪になっていじられて、うん、結局美容室でまた散髪して2回いじられるという、
うん、
あれはまさに多感な時期ですよね。ではではまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
おー、先生も嬉しかったでしょう ね、
ね、 昨日はね、ゴールドリード、僕の地元の学校なんですよ。
あ、そうですね、
中央農林高等学校、ね、めっちゃ近いところなんですけど、すごいですね、
面白かった本当に、
うん、アゼルバイジャン、
アゼルバイジャン、
アゼルバイジャン、
ああいうなんかこうシュールなのを指導するってなかなかすごいですね。
すごいですよね。
なんか指導しようがなかなかないじゃないですか、うん、台本を一緒に見るとか、
そうね、
そういうの頑張ったんでしょうね。
ネタ見せとかもやったんだろうな、
うん、毎年楽しみでしょうね、うん、自分が教えた生徒が舞台に立って結果を残すとなると、
いや、こういう先生が出てきてほしいよ、
うん、もっともっと、
要は音楽を教えるとかさ、
うん、
スポーツを教える先生はたくさんいるけど、
はいはいはい、
お笑いを教えるとか、うん、演劇を教える先生っていうのがね、
ぜひ
いいですね、
学校に一人はもう各学校にいるみたいな、う
ん、普通にまあ職業になったりもしますしね、
顧問としていてほしいですね、
うん、だからこう例えばこうお笑い部とかね、
うん、
演劇部はあったりするとこもあるから、うん、そういうね部活動の一つでもいいかなと思いますけどね、
うん
うん、
いや素晴らしい先生ですね、
はい
はい、
はい、あ、じゃあ初めましてなんで、
そうか、
いきましょうか、
いきます、
はい、
パンダムセンさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
メン
そう
で
ビヨーン、
はい、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
旧具志川市の俺さん、
はい、
小刻みさん、ヒープーさん、大城熊さん、富城に引っ越すかもしれないフーミーさん、お疲れ様です。
なんで、うん、何情報やが。
旧具志川市のポッドキャスター、引っ越さないのは俺です。
引っ越さないでしょうね、
みんな引っ越さない。
さて、ニュース3話のあれと先週末のライブと某ラジオの公開放送、お疲れ様でした。
はい、
うん、先週の放送は森が一時帰国ということでお休みでしたが、
どこによ
日本滞在期間の延長許可を下りましたか、
うん、
今週のテーマ、多感なお年頃の話、
うん、
はい、
熱帯魚にはまり勉強机に小さめの水槽を置いた、かっこ勉強に集中できなくなった、
うん、そうね、
気になるね、
はい、勉強机に大きめの水槽を置いた、
うん、
勉強は台所でやった
大きすぎてね、スペースがなくなってね
ちょっと高めの熱帯魚を買ってきた、
うん、
かっこヒーターが壊れて茹でた、
あれ大変だしな、ヒーター
熱しすぎた、
温度調整か、
水がもう沸騰して、もう魚のもついてない
悲しい悲しい、
デイジーであれヒーター壊れたら、
海で海水魚を取って持ち帰った、
うん、
かっこ自転車で家に着く頃には全滅、
うん、こう分からない、エアーちゃんと入れたり ね、
うん、人工海水を作った、かっこ配分を抜平て塩分高すぎ全滅、う
ん、難しいよ、
うん、自転車で海洋博に行った、うん、行き6時間帰り6時間、
うん、
甘にいたの10分
まあ日が沈むしな。
大体考えたら分かるだろうや。
車でも大変なのに。
また海洋博に行った。かっこ足つった。
うん、これ関係ないな。
ベッドをもらった、うん、6畳の部屋にダブルベッドを置いたらエッチなお店っぽくなった。
なるほどね、それ専用の部屋みたいな。
うまいな。
部屋の窓を全部外して開放感、かっこ夜死にガジャンが多くて寝れんかった。
何やってるわけ。
同級生が犬を飼ってた、かっこ犬を逃がして捕まえる遊びをした。
帰ってこない時もあるでしょ、うん、これ
。
その犬がちょっと賢くなった、かっこ帰ってこなかった。
あれ、はい、
やっぱり。
原付でドライブする、かっこ滑った。
まあね、うんうん、やる人いるんだよな、うん。
木曜オリジンアワーのヒープーさんの面白かったコメントを自分のブログに書いていた、かっこ飽きてやめた、いろいろ書きましたが、うん、多感というより情緒不安定ですね。
うん、よくわからんけどね、うん、
ところで先週ボーホップで映画のチケットが当選したことが大城熊さんにバレてお叱りを受けました、うんうん、ところが今度はボーティーサージでお米が当たったということをうっかりフェイスブックにアップしてしまい、うん、7時間17分後に大城熊さんにバレてしまいました、うんうん、ニリー。うん、しかも大城熊さんにオリジンアワーリスナーにおにぎり2万個握りなさいとコメントされてしまいました。
意味がわからん。
しばらく
ちゃんとあるんですね、流れが。
あ、ね、あそうか、
今なら書かないよ。
しばらくは俺のメールはモーリーに読まれるというペナルティーが続くのを覚悟しています。何かペナルティー
罰。
大城熊さん、俺は今多感な時期なので多めに見てくださいね。今やんば。今週のメールもよろしくお願いします、
はい、
ちなみに2万個のおにぎりの下り件は、うんうん、丁重にお断りします。
あ、その方がいいでしょうね。
モリー、もっともっと竹もっとおにぎりバージョンでお願いします。どういうことで。言い忘れていましたが、ニュー3話のあれと、うん、先週末のライブとラジオの公開放送お疲れ様でした。
言いよったよ、
冒頭で言って、うん、ヒープさん、都市ビームお願いします。
やりません。
旧具志川氏のこれでした。かっこ桜田純子。
お
チケット当たりましたって大城さんにバレた、お叱り受ける、うん、どんな感じで来るんですか。
バレませんようにってもう書いてあるから。
そう、ああそういうこと、バレてるよっつって。
コメントしない
よ。そうそうそう、バレてるよ
っ
つって。
そっかそっか、そういうことね。あ
ー、
海洋博行き6時間帰り6時間甘板の10分っていう、
あのね、多感な時期こういう無茶なことするんだよ、
うん、
ゲンチャリの免許取った時、うん、16か、
うん、
で取ったらみんなでヘドメ先までゲンチャリで行こうって言うんですけど、うん、デージ遠い
遠いっす、まあ、今日だからもう長いし
死に遠い。
あ、
で行ってもう行く半分ぐらいからもう後悔するわけよ。
あ、もう折り返しきれないですしね。
もう引っ返せないからもう行くしかないけど、何回ガソリン入れるからや。
あ、そっか。
タンクちっちゃいし、
あれちっちゃい、昔の原
型ちっちゃいから300円とかしか入れなかったですよね。
そう。
あ、
そっか。
そ
っか。車だったら車内楽しいし、まあ大きいバイクだったら2人タッコあったりするけど、原付きってもういい距離で、
孤独孤独、
いい姿勢で、
そう。
っていう。
そう
A&W で集合しようなとかもありますよね、うん、ツーリングの人たちは、名護の人たちはね、うん、
はい、
ありがとうございます。
はい、ではこちら、お疲れっす、五本指です。
はい、どうも、はい、
多感な時の話、
はい、
昔の新聞の映画の告知の欄って首里劇場とかも題名と映画載っていたさ。
あ、載ってましたね。
た、
うん、僕はそれを見て何でもできた。あ、たかんすね。
それを見て何でもできた。
あ、あと中学校からかな、 QAB が放送を開始したさ、
うん、
その時トゥナイト2の山本監督のコーナー、あれも夜な夜な音量ゼロにして見ていたな。
あ、
どんなコーナーだっけ。
キャバクラとか
行ったり、
HK 回って本当にポロリしてる方々をニタニタしながらインタビューするっていう、
はいはい、 はい、いいコーナーですね。
いい、見てましたね。
斉藤陽子さんもよかったな。
もうその後は何でもできた、うん、じゃあまあ首里劇場の欄で何でもできたぐらいですからね、
うん、だからもう、うん、もう何 煮干し1個で全部出汁が取れるっていう
本当ですよね。
高すぎてもそれぐらい
ですよ。ちょこ
っとこわで飯何杯もいけるみたいな煮干し1個で
出汁も取って、ごま1粒でご飯1杯みたいな広げ方
そんなもんですよね。首里劇場の白黒のちっちゃいのでいけるっていうことは、い
や情報が少ない時代はもうそうですよ。
確かに自分のねイメージとか5本指ってそっから来てるんですか。
え、いやそしたらもっと指の数減らすでしょ、
うん、多分、ね、
あそうか。ちょ、もう俺なんでかなと今思ったら
それ個人個人で違うだろうけど、
個人
違うだろうけど、それは
5本指ってのやがって
ラジオネームブルーさん&コーラピョンさんから差し入れいただいておりまして、はい、石垣の塩チンスコ焼きショコラ、
あらら、
おお、いただきました。
ブルーさんの
ありがとうございます。いや嬉しいですね。
ブルーさん男性とコーラピョンさん女性ですね。お、初めて、
あー、これうまそうだな。
焼きショコラチンスコー、
うん、
お、行きましょう。
くつって
ます。あ、いいですね、いいサイズですね、
うん、これ美味しいよ、う
ん、あ、これ美味しいな絶対、
うん、食ってるし、
よろしい、
うん、よろしい、よろしいチョコも好きだしね、チンスコーも好きだしね、
本当に食べた食感とかあんな何も言わんよな、
うん、まあ言いたいですけどね、
言え言えるよ、
いや誰に注意されてる、
誰に止められてる、
止められてますからね、うん、
何も言わんな、
は、
うん、
どうぞって、いや別に割ったにも差し入れでしょこれ、
はい、これデイジおしゃれ美味しい、
あの
主婦が食べそう集まって、
主婦が集まって食べそうなの、う
ん、はあ、
やった、
終わったが食べる時だけのが鳥が知らず
ジャングルの中で
甘すぎず、
うんうんうん、鳥がうるさい
これ美味しいね、
美味しいっすね、
なんでじゅ
う
まい、
うん、塩も効いてるし、
うんうん、鳥が邪魔してるコメント
2個入ってるんだけど、1個は鳥に食べられそう
で隠しながら
うまい、
うまい、美味しいね、
うん、
うん、
あ、これいい、いいね、
うん、
素晴らしい、これ、
あ、これ流行ってるんじゃないですか、かなり、
う
ん、
ね、
マジで塩の加減とか最高だな、これ、
はい、
サクサク、
はい、
うん、
では
来ましたか、
横浜のモンパさん、
ありがとうございます、
はい、テーマ多感なお年頃の話、
うん、
僕が中学生だった頃の話です、
はい、
6月になって衣替えの時期を迎えました。僕たちは白いワイシャツへ、
うん、
女子たちは白のセーラー服へ、それぞれ衣替えするのです。僕の前に座っている彼女の後ろ姿にふと目をやると、お、背中が見えてる。その彼女はちょっぴりぽっちゃりで、うん、白い肌の持ち主、
うん、
僕はどうしても彼女の背中が気になって授業に集中できなくなってしまいました。そうこうしているうちになんだか鼻の奥がムズムズ、うん、先生、モンパが鼻血出してるで、
え、
あー、早く保健室に連れて行きなさい、
うん、
鼻血はすぐに止まったのでしばらくして教室に戻ると、周りの友達はみんなニヤニヤ、お前マジか、何見てんの、もうバレバレでした、
うん、
おかげで当分の間花部 G かっこ花字ブーではない
って
呼ばれていました。ではでは、元気だったら来週ね。
元気でしょうよ
本当に漫画みたいに
出す、
ね、イメージしたんだ、もちもち肌というか、この
エッチなこと考えたら花字出るって言うけど、うん、俺一回も出たことないけど、
ね、あれ亀仙人ぐらいでしょ
なあ、いや俺も出たことないし
本当に出るんだね。
なんかチョコレート食べ過ぎてもって言いません、
あ、言う言う言う、
言いますよね、甘いの食べ過ぎてもって。
そんな、
うん、
モンパさんの嫁から、
あ、嫁から、
モンパの嫁さん、
うん、
はい、
多感なお年頃の話、
うん、
私は中学でテニス部に入りました。
お、
男女のテニス部は隣同士のコートで練習をしていました、
うん、
みんなお気に入りの先輩や同級生がいて、
うん、
毎日キャッキャ言いながら 楽しく過ごしていました、うん、ある友達はお気に入りの人の時間割を調べて移動教室移動を廊下で待ち伏せたり、
うん、おーかわいい、
別の友達は色紙にサインをしてもらったりしていました、私はお年玉でお気に入りの男子と同じラケットを買ったりしました。
いい
ね、ラケットだけお揃いっていうやつです。
ああ、なるほど。
かっこ恥ずかしい。その男子部員の中に夫のモンパもいたのですが、
お
う、
お
う、中学校からいたのか。全く眼中にありませんでした。
変な朝よ。
あっちあっちで話出してたのにね。
友達の一人はモンパのことが気に入っていたようです。ようでしたが、うん、さっぱり理解できませんでした。
いやいや。
毎日練習大変だったけど楽しかったな。地方大会や遠征にも行って充実した日々でした、
うん、
今もテニスは続けています。おばあになるまでやるつもりです、
うん、
こっちはちゃんとしてますね、
うん、
でも嫁の方はちゃんとしてます。
モンパさんの評価がどこで上がったんですかね。
そうね、中学校の時から眼中にもなかった。でも言うような、うん、最初はいいイメージなかった
とか、あ、まあそう、
ね、眼中には全然なかったと言いますけど、
確かに
すげえ鳥を
かかって意識もしてなかったみたいな感じで言いますけどね。
うん、
うん、
はい、甘酸っぱいですな。
面白かったです。
面白いですね、多感な話ね。
うん、
さあ来週のお題をですね。いや、
まあ、先週がしっこ、多感な話。
白前いない時しっこの話してからな。
あ、しっこの話。
そうですよ。
オバマもしっこするし。みんなしっこする。
それで励まされる。
励まされる。よし頑張ろう。
何が励まされるのかよくわからんけど。
はい。さあというわけで来週のオリジンアワーですね、9月4日になるわけですね、
もう9月だ、
うん、私にこの材料で気軽に喋らせれ、お金のかけどころの話、お昼ご飯弁当屋の100円そばでいいけど車の改造には何十万も突っ込む、
ああそういうことか、
ビールは必ずプレミアム、
うん、
携帯電話はしょっちゅう機種変したい、などなど、あなたのお金のかけどころの話を教えてください。
あ、そうい
いですね。
確かに
昼と夜とでも違うし、お金のかけどころ、
うん、
夜のご飯と
400円弁当とか300円にして夜データかビール飲んだりとか、
うん、
うん、
はい、いいお題ですね。
お金のかけどころ、
いいですねこれね、
まあ、金額問わずいいですよね、これにお金かけてますよっていうのがあれば、あ、これにはこだわるという、
そういうことですね。
はい、皆さんのお金のかけどころ教えてください、
はい、
来週も生放送でお届けしますので、はい、コーラピョンさん、ブルーさんね、差し入れの方もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてたくさんのメッセージありがとうございました、はい、というわけで木曜日のオリジンアワー、お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒップでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。